ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。現在朝日新書からルポ出稼ぎ日本人風俗嬢という5本が絶賛発売中です。フリーランス記者の松岡かすみさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の5本は出稼ぎ日本人風俗嬢という5本ですが、松岡さんはこれを書く前はどんなお仕事をなさってたんですか？
週刊朝日という、雑誌で記者をしておりまして、そこで、いろんなジャンル の取材をしてきました、2年前からフリーランスで活動してまして、今は、雑誌書籍ニュースサイトなどを中心に活動してます、
なるほど。今海外で売春をする日本人女性が増えているそうですね。
はい、
これはいつぐらいから起こってることなんですか？
私が本の中で話を聞いた女性たちは、ここ5年から10年の間で、出稼ぎを始めたという人たちで、コロナ禍でより増えたのではという、見方もあります。
外で稼ぐ、海外で稼ぐ理由は何でしょう？
背景として大きく3つあると思ってまして、1つ目が、今 その日本の長引く不況で、思うように稼げないという状況があると、そうした中で日本で仕事をするより海外の方が稼げると、海外に目を向ける動きっていうのは性風俗業界に限らず、他の業界でも起こっていると思うんですけれども、風俗業界でもそれが起きているということが1つ、それから少し前まで性風俗の仕事、性の売買って転落の象徴みたいな感じがあったと思うんですけど、それが少しずつ変わってきていて、性の売買が昔に比べてもう少しカジュアルになって、結構たくさんの女性が働くようになっていると。そうした中で働く人が増えて稼げる層と稼げない層の二極化が起きてるっていうふうに言われてまして、思うように稼げないという層と国内でも一定稼いでいて、もっと稼ぎたいと上を目指す層というのが海外出稼ぎに目を向けているのかなと思ってます。3つ目がやっぱり SNS をはじめとした個人同士が直接的につながることができるテクノロジーの浸透というところで、今も多分それが主流なんですけども、一昔前までは日本の風俗で働くイコール、特定の店に所属して、店につけてもらったお客さんをこなしていくっていうのが一般的だったのが、SNS が出てきたことで店を介さずともお客さんと直接つながってやり取りができて、個人として仕事を受けることができると、それでその国内だけでなく海外のお客さんともつながることが物理的に可能になって、ということが大きく、その3つが背景としてあるのかなというふうに思ってます。
つないでもらうというその手段が、SNS ができたことで随分簡単になったっていう、
そうですね。
これは海外でもなんですね。
それでなくても日本はこの30年間ね、停滞を続けてますけども、だからこういう売春とか性風俗の仕事じゃなくても、なんかオーストラリアに出稼ぎに行った若い人がたくさんお金を稼いでると、その単純労働だって聞いてるんですけど、実際にそうなってるんですか、外国は。
そうですね、一つそのワーキングホリデーでもともとワーキングホリデーで若者が異国の文化を体験するみたいなのが目的だったと思うんですけど、今どこの国も人手不足が深刻で、結構ワーキングホリデーっていうのが行く人にとっては稼ぐための手段で、受け入れる国にとっては、人材不足を解消させるための手段みたいな風に少しなってきている部分があるようで、そうしたところで例えばオーストラリアなんか、農場で働くというのを、一定期間かなりの額稼ぎたいということで、どちらかというと異文化 の体験というよりは稼ぐ目的で行くという人が割といると聞いてますね。
話ではなんか1月80万ぐらい稼いだって話を、 まあ、単純労働でっていうことになると、
はい、
まあ、これからもこの日本で一生懸命稼いだってね、うん、単純労働でそんな金になるわけない。で、若い人の中では、まあ、こう性風俗の仕事以外でも働きに行く人は必然的に多くなりますね。
そう思いますね、うん、海外に目を向ける動きっていうのはどうしてもやっぱり、うん、あの、うん、今以上にもしかしたら出てくるかもしれないと思います、
うんうんうん、はい、一昔前はね、はい、やっぱり海外の人が日本に出稼ぎに来るっていうふうになってましたけど、はいはい、もうそういうんじゃなくなって日本の若者が外に出ると、
はいはい、
その中でこの風俗の中でも海外に進出する。でこういう彼女たちは、
はい、
あの彼女でいいですよね、まあ、分かりませんけど、
はい、
ちょっと分かりませんけど、はい、まあでも出て稼ぐっていうのはやっぱしビザはワーキングホリデーみたいなので行くんですか、
はい、いえ、
どういう目的、
はい、
だってこの目的これで稼ぎますって言ったらもう、はい、入れてくれるわけがないですよね。
そうなんですよね、うん、あのそこが大きな問題でして、うん、はい、あのやっぱりあの向こうで働くということは伏せて、うん、入国するわけですけども、うん、つまり、まあ、観光目的というふうな立て付けで入って、うん、で実際は中で働くという、
う
ん、あのこれはまあ違法行為
そうですね、
はい、うん、であの国によっては逮捕されるリスクもあるし、うん、まあ、いつ摘発されてもおかしくないということなんですけども、うん、あのまあ、バレなければいいというようなことで、うん、あの海を渡ってしまう女性たちっていうのが結構いると、うん、はい、
どこの国が一番多いんですか。
ですね、あの、まあ、私がその話を聞いた女性たちの、話を総合するとなんですけども、うん、はい、アメリカ、カナダ、
はい、
オーストラリア、うん、はい、香港、うん、この辺りが、まあ、手堅く稼げると言われている、
うん、カナダ
エリア、はい、そうですね、はい、
外国ではそのなんか日本の女性に対するちょっとしたなんか、
はい、
あのなんて言ったらいいんですか、
はい、
憧れなんだ違うなとかな、うん、なんか神秘性、
はい、
な何か、
はい、
そんなのありますよね、はい、
あのそうみたいですね、うん、まあ、あの多分、まだあのそうは言っても、うん、海外で性風俗の仕事をしている日本人女性というのは、うんうんうん、あの諸外国に比べると数が少ないということがあるようで、うんうん、
ある意味希少、
そうなんですよね、はい、だからある人は、まあ、ブルーオーシャンっていう言い方をしてたんですけども、
何ですかそれ、
あの、うん、まあ、需要がすごく高い、他に競争相手が、はい、あまりいない、まだ、うんうん、まあ、だからこそもっと今は稼げるっていう、なんかこの稼ぎ時を逃してはならぬというような、う
ん、それを何て言うんですか、
ブルーオーシャンって、
ブルーオーシャン、
はい、はい、言ってました。
どういう意味ですか、ブルーオーシャンって。なんかブルー
オーシャン、うん、初めて聞いた。お宝目指して海に行くぞみたいな、大航海だみたいな、そういう感じですか。
さあそんな、
はい、
いや分からないけど、でもね、なんか価値があるみたいな意味なんでしょうね、
はい、
そう
そうですね、はい、ね、はい、感じはありますね、はい、まだね、はい、
それでこういろんな方が海外に渡って稼いでるんですけど、ご本ではいろんな方の例が出ております、
はい、
マリエさん41歳、海外で性風俗の仕事を始めて今年で7年、この方はどんな方なんですか。
ですね、うん、この方はあの、はい、ま、フリーランスで、うん、主に海外の富裕層を相手に風俗の仕事をしている女性で、もともと日本の風俗店で働いてたんですけれども、
はい、
ま、早くから SNS を始めて注目されるようになって、うん、海外からの問い合わせも来るようになったと、うん、で最初は日本に出張などで訪れる海外のビジネスマンの接客から始めて、
はい、
徐々に活動領域を広げていきまして、うん、ま、今では1ヶ月で海外で700万ぐらい稼いでいると、うん、はい、いう方です。で、まあ、同業者に技術を教える講師活動も、うん、しているという方、うん、はい、ですね、うん、はい、
この方は最初は高校出て、
はい、
歌舞伎町になんか
そう
お父さんに殴られっぱなしだったんで、
はい、
それが嫌で高校出て歌舞伎町に来て、
はい、
そこにいる同世代の人と仲良くなったんですか。
そうですね、うんはいまあ、家に居場所がないという、うん、あの感覚があったようで、
うん、
それでなんか歌舞伎町には、うん、あの自分の人生の助けになるようなものがあるんじゃないかと、うん、あの思ったそうです。
この方はアメリカ、ドイツ、シンガポール、
はい、
香港、
はい、
1回の単価の相場が日本の約3倍、
はい、
ずいぶん稼いだってことになりますけどね。
そうですね、はい、
まあこの方英語とかできるんですか。
あ、うん、今はもう、うん、あのペラペラなんですけども。
今はペラペラ、
はい、あの最初は、うん、通訳を入れて接客したと
あ、
はい、
はい、はい、
はい、
まあだからその一番最初にヨーロッパを周遊圏で回ってみて、なんか外国いいなと思って、
はいはい、
向こうに行って、
はい、
で最初にこの方が稼ぐ段取りってどうやってつけたんですか。この方は
海外でですか、
ね、海外で、
あ、海外では、うん、まあ、やっぱりその、うん、今でいう X、 あの、うん、ツイッターですね、はい、はいはい、うん、ツイッターで、海外に行く前に、うん、まあ、どこどこの都市を回る予定ですと、うん、あの告知をして、
うん、
まあ、もうあのフォロワー数も相当いらっしゃる方なんですね、うん、で、まあ、そうするとその海外から の、 あの問い合わせが結構入るらしく、
うん、
あのそれで、あらかたスケジュールをあの、うん、日本にいるうちに組んでおいて、うん、で向こうに渡航して、
うん、
例えば、まあ、1都市3日間とか、
うん、
あのそんな感じであのアメリカなんかでもいろんな都市を回って、うん、あのそういうツアーと言ってらっしゃったんです、うん、ツアーと言ってらっしゃった、はい、と言ってらっしゃったんですけども、
うん、
あのまあ、アメリカツアーじゃないですけども、うん、まあ、そういう形で例えば5つの都市ぐらいを回ると、
うんうん、
で、事前にそのお客さんからの問い合わせに応じてスケジュールを組んでおいて、
うん、
それに沿って回っていくという、
うん、
はい、あのスタイルでされるようになったと聞いてます。
ライブのツアーみたいですね。
そうなんですよね、
決まったね、はい、スケジュールね、
はい、
へ、
マリエさん心待ちにしている方が、
う
ん、
そうですね、
世界各国にいらっしゃるっていう、
はい、でも現在も続いてるんですかこの方。
そうなんですよね、うん、はい、続いてらっしゃいます。
あの失礼ですけどこの方今41歳。
そうですね、はい、うん、
まだまだ
あの、はい、そうですね、うん、あの、うん、そうですね、お会いしたんですけども、うんうんうん、あのすごく、素敵な女性で、
うん、あ、そう、
そうなんですよ、うん、はい、で、うん、はい、ただ、うん、まあ、あの期間限定、うん、これからその働くのはもう期間限定だというふうにも考えていらっしゃって、うん、はい、まあ、ここ2年ぐらいじゃないかというふうには本人は言ってたんですけれども、はい、
はい、次は京子さん、28歳の方です、はい、この方は、キャバクラで30万円から40万円大学在学中から働き始めて転職だと思ってたの、
うん、はい、
それでやっぱしなんか稼ぎすぎてその金をホストにつぎ込んじゃった、
はい、
それでもう日本じゃあまり稼げなくなって、海外、出先に行った国は10カ国、海外では1ヶ月300万円、昨年の収入は約4000万円、
年収、すごい、
いや、ちょっとこれだけ聞くとこれだけ聞くとすごいですけども、
はい、
まあ、でもこれだけいろんな国行ってるとやっぱりその国その国で摘発とか、
はい、
全部違いますよね、国の。
そうですね、うん、はい、
その辺はどうクリアしてきたんですか、この方は。
あ、この方は、うん、まあやっぱり、うん、その今海外でも出稼ぎ、うん、摘発が入ることが増えて、はいはい、以前より稼ぎ自体は落ちてるということなんですけども、うんうんうん、はい、入国の時に、うん、別の職業を語るなどして、はい、やっぱり嘘をついて、
そうですね、
はい、
う
ん、で、かなりその渡航経験があるので、うん、やっぱりその入国審査官に、うん、聞かれそうなことだったりだとか、うん、はい、あらかじめその荷物を見られても、うん、指摘されないように、うん、事前にかなり用意を周到に準備して、うん、渡航を重ねてらっしゃると。だから今のところまだ捕まって、摘発はされてないんですけれども、うん、そういうリスクと常に取り合わせであることは間違いないですね、
でも今この中に香港ってありませんでしたか。
あります。
香港、
はい、
香港もちゃんとそういう、
はい、
あの国の香港でもちゃんとニーズとかそういうのが成立してるってことですよね。
そう聞きましたね、うん、はい、
それはすごいな。でもちょっと
そうですね、うん、うん、はい、
まあ、だからそうなってくるとまあ、お金持ち相手ってことになりますよね、香港なんかだったら、
はいはい、
そう、摘発の目をくぐってる、
今くぐれてるだけだとは思うんですけどね、うん、香港でもやっぱり、うん、かなり摘発の件数が増えてるみたいで、最近も日本人の女性が、うん、摘発というか逮捕されることがありましたけども、う
ん、はい、
はい、
香港で逮捕されたら厳しいんじゃないですか、でも。
そうですよね、うん、はい、からそういう本当のリスクを、うん、そこまで理解した上で渡航してるかっていうと、うんうん、やっぱりそこは運任せというか、うん、あんまりそこまで考えてない方が結構いらっしゃるのかなと思ってます。
やっぱり今金額でこれで稼げるって言いましたけど、
はいはい、
やっぱりその分リスクはかなり大きい。
そうですね、
海外で捕まったら、
はい、
海外の刑務所にぶち込まれる、
はい、
そうですよね、
はい
はい、その後のね、
はい、
その国々によって採用が違うでしょうから、うん、
はい、
まあ、かなりタイトロープですよね。
そうですね、はい、
はい、
それ以外にも結構やっぱり、うん、まあ、日本でもやはり、うん、そういったお仕事でトラブルとか多いって聞きますけど、う
んうんうん、
はい、世界でもやっぱりそういったなんていうか大変な問題とかっていうのはあったりしますか。
はい、そうですね、話を聞いた女性たちはそんなにその大変な目に遭った人たちではなかったんですけども、はい、ただ、はい、やはりかなり、リスクとされていることはあってですね、はい、まあ、例えばその、まあ、行ってみないとわからないというところで、はい、接客中に客から乱暴を受けたりだとか、はい、まあ、薬物中毒の客に薬漬けにされるとか、はい、まあ、金品を盗まれるとか、なんかそういう話っていうのは、まあ、出稼ぎだけじゃなくて多分その海外 で、
うん、
はい、そうしたその仕事の中で、うん、起こりうるリスクなんじゃないかと思います、
はい
はい、
ね、はい、ビザを没収され軟禁状態で労働させられるとかっていうの
は、ね、はい、
まあ、だからかなり高い、
危険な目に遭うリスクもあるわけ、
ね、はい、
変な聞き方ですけど一番リスクの少ない国は、
そうです
ね。いや、この言い方ちょっとおかしいですけど、まあでもね、教えて。
大竹さん、マリエさんよりもちょっと。
いや、でもちょっとそこは、どうだとお思いになりますか？
いやー、どうでしょう。
ちょっと言いよどんでますか。
そうですね。それは、
うん、
パッとごめんなさい、はい、ここの国だろうというのが、まあ、
そうです
ね、はい、
そうですか、
はい、
わ、はい、かりました。まあね、まあ大体想像はつくけどね、はい、
うん、まさかね、ちょっとリサーチがそのラインからだとは思っていませんでしたけど、
まあそういうお話を伺って、松岡さんのお話ではこの後もこうそういう風俗の外国の風俗、
はい、
そういうところでリスクを冒しながら働く日本の女性は増えるっていうふうに予想されています。 そうですか。
はい。はい、私というよりはその、専門家の間で、今後もやっぱり加速していくだろうという見方が強いというところですね。はい。
わかりました。はい。はい、もう一つ、これは実際にルポしててお聞きになった声であると思うんですけども、はい、やっぱりなんかこのこういう仕事に身を置く子はちょっと病んでいる子が多いみたいな情報も入ってるんですか？
はい、う
ん、
そうですね、うん、はい、はい、今その風俗で働く人が増えることで、稼げる層と稼げない層の二極化というお話をがあるんですけれども、うん、特にその後者の稼げない層に、病んでる人が多いと言われてまして、はい、で、やっぱりそのある種精神的な問題を抱えていても時間の融通が効きやすかったり、うん、と、まあ、その一時的な行きずりの関係で、はい、できる仕事という側面からその精神的に何か問題を抱えている人がもう働くことができる仕事という、うん、はい、そういう側面があるというところですね、うん、はい、
皆さんが病んでるとかそういうことじゃないですね。
はい、まあ、そうですね、
ね、転職だと思ってやってらっしゃる方もいれば、うん、これで稼いでパンと見切りをつけようって方もいらっしゃる、はい、そういうことですね。
そうですね。
なるほど、
ありがとうございます。はい、ではご本のご紹介お願いします。
はいはい、改めて松岡かすみさんのご本を紹介いたします。ルポ出稼ぎ日本人風俗嬢、朝日新書より税込み957円で発売中です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。うん、はい、大竹メインディッシュ、ゲストは松岡かすみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、